あのね、以前さ、お正月俺が照り焼きチキンと卵のサンドが超絶にうめえって話をしたのを覚えてる？もう俺覚えてんだけど、いや、あのね、超うまいのよ。ラジオで話した通り、すごく食べてるし、大好き。これ全然ね、変わってないんだけど、この前ね、初めてね、違う味に出会っちゃった。同じだよ。照り焼きチキンと卵のサンドなんだけど、違うの。あれね、ちょっとだけショックだったね。もう俺あのセブンイレブンのさ、同じ食品製造会社じゃないけれど、全国つつ裏で、裏で、同じクオリティで提供できるわけでしょ？すげえって思ってたんだけど、ちょっとしたハズレもあるみたいだね。こんだけ食べてやっとわかった。ちょっとね、この前ね、群馬のね、ちょっと奥の方、まあ、これちょっと悪いこと喋るから、どこって限定するのも嫌なんで、言わない。言わないけど、そこのセブンイレブンでさ、食べた、照り焼きチキンと卵のサンドがね、なんだろうね、パンがね、普通にパサパサしてて、照り焼きのこう、ジューシーな甘みだれと、卵が、5対5ぐらいが、バシッていいんだけど、なんだろうね、卵寄り？具が卵多いのかな？どっちかっていうと、風味が照り焼きな卵サンド食べてる感じ？いや、まあまあ、で、そのパサパサなのもね、やっぱコンビニのパンかなっていうちょっと残念感があるパンで、最初ね、本当に嘘だろって思ったから、もしかしてあれじゃないの？賞味期限とかがギリなんじゃないのって思ってチェックしたんだけど、そんなこともなくて、やっぱこう考えると、全国的にムラがあるのかね。本当に、なんか全国の照り焼きチキンと卵のサンドをね、食べ比べてみたい。どうだろう、全国縦断照り焼きチキンと卵のサンド食べ歩きの旅みたいなね。なんつってね。いや、無理だろ。ご当地のさ、名物も一切食べずにさ、一日三食照り焼きチキンと卵のサンドを食べるっていうのは、いや、楽しくないでね、俺ね、今言ったけど、楽しくない。照り焼きチキンと卵のサンド一日三食食べろっていうのはね、無理だろ。大阪城に行って照り焼きチキンと卵のサンド食べんの？道後温泉で照り焼きチキンと卵のサンド食べんの？九州行って指宿温泉で照り焼きチキンと卵のサンド食べんの？いや、ないな。それはないわ、ないわ。やっぱそこ行ったらさ、そこの美味しいもん食べたいよね。温泉入って旅館の郷土料理に舌包みを打つなんてのが、やっぱ旅行の醍醐味だから、無理あるな。照り焼きチキンと卵のサンドをずっと全国食べ歩くっていうのは。ダメだ。調べらんねえや。無理。照り焼きチキンと卵のサンドのクオリティの秘密は、深い闇の中だな。やるな、セブンイレブン。俺が言ってるだけだよ、これ。本当に。だってさ、いや、それは照り焼きチキンと卵のサンド、あんだけ美味しいって言ったけど、まあ、一緒に言ったバーガーキングのワッパーの方が美味しいからね、本当のこと言っちゃえば。どっちが食べたいって言ったら、そりゃ、ワッパーだよ、俺。どっちでもいいか、そんなの。行こう、エコください。トムのおはこんちは番。間違ってるよね、俺ね、今合ってる。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集してます。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用してください。なんか、つぼさんに聞いたら、若い人聞いてるみたいだから、押して。おっさんが押してって言ってるんだから、押してくれると嬉しい。俺も喋るのに、張りがあるから。頑張って喋るから。若いネタも探そう。君たちのために。誰に喋ってるんだ。ご意見、ご感想はね、 じゃんじゃん募集してます。それではこの番組は、それではだよね。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
俺の仕事の話ってね、まあデザインの仕事ね。デザインの仕事って、なかなかラジオで言えないことが多いのね。秘匿情報ってやつ？おもちゃのパッケージとかって、まあデザインしてるとね、ほら、まだまだ発売前のもんだったりするでしょ？で、それって、まあ俺の業界、まあ他の業界もそうだけど、まあこういうのって、いろいろ言いたいことあんの。実はこんなんだよとか、こんなんでんだよとか、思ってんだけど、これね、俺まだまだデザインの仕事ってこの業界にいたいからね、言えないの。でね、ちょっとだけ、まあ、今からちょっとだけやばい橋渡るから。俺的にね、みんな、リスナーのみんなは全然大丈夫なんだけど、で、ネズミランドってあるじゃん。ネズミランドってあるじゃん、世界のどっかに。夢の国、黒ネズミ帝国。もうこの時点でダメな気がしてきた。ダメだな、違う。そこにさ、ほら、最強のお姫様軍団いんじゃん。いるいる。お姫様軍団ってさ、ほら、リンゴかじって死んだやつとかさ、半魚人だったり人魚姫みたいのとかさ、ケムクジャラな王子に嫁いだ女とかいるじゃん。あ、やべえか、これ、なんかまずくなってきたら、喋るよ。喋る。お姫様たちのドレスを着て、撮影をするさ、サービスあるっていうの分かります？つぼさん。七五三とかね、子供に着せるやつ、ちっちゃいやつね、大人じゃないよ。大人さすがに着ないと思うから。そういう衣装の仕事が入ってね。で、まあその仕事の話じゃないんだけど、こういうその撮影をするっていう大丈夫かな、俺もだんだん急に不安になってきたな。もう、いや、俺大好きだからね、ディズニーランド。もう家族で超行くから、東京ディズニーランド大好き。昔から本当、スプラッシュマウンテンとかカリブの海賊とか、もうトムソーヤ島なんかも超好きで、3時間ぐらい入れるから、そこに、島の真ん中に、ジャングルクルーズなんてもうね、二度乗りするもん。できねえって、二度乗り。人気のアトラクションなんだから、ファストパス取らなきゃダメだよ、みんな。まあね、夢の国ってのはすごいよね。実際、まあ、デザインの仕事なんかね、僕やってると、まあ、いろんなところで、まあ、いらないところ、普通の人見ないところまで目がついちゃうんですよ。本当よくできてる、あの国は。ちゃんとね、ドアノブとか店のこう雰囲気とか、もうドア1枚、サッシ1枚まで、もう別々の世界観で作ってるからね。トゥモローランドとグリッターカントリーで、もうそれを見比べてるだけで、同じの一個もないから、もうそれだけで楽しいから、乗り物乗らなくてもいいぐらい。で、ほら、乗り物待ちだって、待ってるところの行列のところに飽きさせないように、ちょっとした工夫とかさ、工夫とか、あるじゃん。やっぱ楽しい。大好き、ディズニーランド、俺。まあ、これぐらい言っとかないと、危ないから。まあ、その話はいいんだけど、遊園地結構俺うるさいんですよ。もうね、時効だから言うけど、横浜にさ、横浜ドリームランドっていう遊園地あったの知ってます？覚えてるかな？若い子、もう覚えてないかも。昔あったのね。で、それね、閉園しちゃったんだけど、その閉園最後に、一大リニューアルをして、もう園内全部、ヨーロッパの王家の家紋風のフラッグとかをたくさん装飾したのね。そのデザインしたの、俺。すごいでしょ。ほら。 すごいことしてるんだから、エロい話とかしてるだけじゃなくて、おっさんだけどやるときやってるよ。うん。あの、いや、まあ、お前がデザインしたから閉園したんじゃねえのとか言わないようにね。あの、悲しくなるから、そういうことを思ったら。あの、そうなんだよね。閉園しちゃったの、その横浜ドリームランドって。だってね、その時俺聞かされてなかったんだよ。亡くなる遊園地なんてね。もうすげえ喜んでデザインしたんだけど、ね、所詮俺なんてね、サラリーマンデザイナーですよ。ほんと。雇われてやってるようなもんだからね。ほんと、言われた案件はどんな仕事でもやってさ、ほいで亡くなるの知らなかったって言うんですからね。まあ、ここら辺まで話すと、忘れた？前の。ネズミランドの辺、ちょっと、忘れてて。あの、リスナーのみんなじゃなくてね、あの、業界の人が忘れててくれればいいから、そこは。まあ、覚えてる？ま、思い出した？何の話してたか。じゃあ、言ってあげようか。俺、あ、リスナーのみんな知って、あ、つばさん知ってる？覚えてる？今何の話、俺がしてたか。そう。俺が最近行ったね、ソープランドの個室でえらい目にあったって話。もうさ、こっちはフルチンデゼーナーなんだからさ、まさかあんなことになるなんてね、思ってなかったですよ。いやいや、言ってませんよ、ソープランドなんか。ええ、もうラジオのリスナーさんに向けた軽いピロートークですよ。なんすか、ピロートークって。いやいや、ソープの話じゃなくて、お姫様の格好をしながら撮影してくれるサービス、ソープじゃないよ。あの、ちっちゃい子供が、ほら、七五三とかで、お姫様の格好で撮影をするサービス。わかるね？わかった。つばさんもわかった？そうそう。ここから始めます。話ね。その撮影サービスって、よくよく考えたら、昔俺似た経験あんなって思ってたんですよ。それって、俺の子供がね、七五三での神社の帰りに寄った、スタジオアリスってとこ？もう写真館ね、もう随分もう、15、6年前になっちゃうんだけど、その頃から、そりゃ、全国各地にあったかな？なかったと思うよ。だから本当にこの15年間ぐらいで、うわーっと増えて大人気になった写真スタジオ。でね、子供連れてくとね、レンタルの着物もいっぱいあるし、自分の着物もあるんだけど、持ってっていいんだけど、そこでちゃんとね、着付けてくれて、で、メイクもしてくれて、ほいで、赤ちゃんとか子供を撮影することに長けたスタッフっていうのがいてね、ちゃんと目線を取れるとか、ほら、ガラガラとか振ってね、ほらって言って、ジバシャって撮るんだって。すごいうまいの。そういうスタッフがいっぱいいて、で、それも全部フルデジタルだから、デジカメで撮って、一眼レフのね。で、後でね、撮り終わった後、でっかいモニターで、家族全員でその写真を選んでね。で、欲しいデータだけ買っていいっていうシステムで、まあ、今大盛況ですよね。スタジオアリスで七五三するなんて友達も知り合いも、まあよく聞くし、どこにでもあるぐらいになっちゃったかな。そんなぐらいの大人気店。で、まあそんな時に、俺、長女を最初に撮ったのかな、スタジオアリスで。で、まあ、その中にも、さっきの話戻るよ。ディズニーランドのさ、ドレスとか、スティッチの着ぐるみとかね、あるのよ。でね、それを着て、白雪姫なら白雪姫のバッグとか、スティッチなら、リロとかなんか人形がついてて、そういう人形と一緒に写真撮ってくれていい、くれるサービスっていうのもあってね、そりゃさ、着物の七五三より子供はさ、そっちになびくわね。あるから、いっぱい並んでんだもん、スタジオに。着たいってなるじゃない？やるな、スタジオアリス。セブンイレブンじゃないけど。そりゃね、七五三でめでてえことやってるから、奥様のお財布の紐もちょっと緩くなるじゃない？そうすると余計なもん取っちゃうんだよね。七五三の着物の写真以外に、リロ&スティッチの写真と、白雪姫の写真が合体して、で、さらにそれをデジで選んで買うでしょ？大散財だよ。儲けてんね、多分ね。こういう成功するシステムを見ているとね、もう腹立ってくるね、俺。俺ってね、嫉妬とやっかみが服着て歩いてるような人間だから、他人の成功がね、妬ましい。誰が嫉妬の王様だ。まあ実際ね、本当に高いの。 で結構なお値段だから、まあそんなにね俺大して金回りの良い男じゃないから、余計な出費はできるだけ避けたいのさ。だけどスタジオアリスに行くと確実に4カット5カット増えちゃうから、それでね、もう全国つつうらうらで大成功しているスタジオアリスにビタ一文取りともお金を落としたくないから俺は。やっぱ俺ケツの穴の小さい男だね。本当に。いや、まあ、いっか。うちの子供ね、3人いるんですよ。で、3人、まあ、話してるから分かると思うんだけど、女、男で3人いて、で、まあ、長女と次女で、スタジオアリスに相当もう蔵立つぐらいお金渡したから、さすがにね、3人目の男、この時に、俺はね、なんだろうな、もうちょっと安く済ましてしまいたいって思っちゃったんだよね。しかしね、それを一体誰が責められるだろうか。リスナーのみんなもそう思うでしょ。あ、結構な金額だから。お父さんになったらわかる。若い君らもいつかはお父さんになる。お母さんになる。その時わかるよ。で、3人目ね。俺さ、本当にスタジオアリスじゃなくて、七五三とかって神社行くでしょ。だ神社のさ、境内の中にさ、古めかしい写真館あるのってわかる人いる？近所にでも、ほら、昔からやってる写真館って。まあ、俺今49歳でしょ？おっさんの俺が、写真撮るよって言ったら、まあ、絶対そういう写真館で、古めかしいスタジオの中で、ね、カメラの好きな人わかるかな？ライカとかマミヤとかのメーカーでね、箱型なの。一眼レフじゃなくて、こう四角いのね。今また俺ラジオで手で手振りしてるけど、また一眼レフのカメラじゃなくて箱みたいになってて、35ミリのフィルムじゃなくて、ブローニーサイズっていうね、なんだろうな、トランプ2枚ぐらいの大きさのフィルム？それを使うんだけど、ああ、そっか。今の子デジタルだから35ミリフィルムって言ってもわかんないのか。昔はね、カメラと、フィルムと、で、それで撮影した後に現像っていう段階があって、それで初めて写真っていうのは見れたっていう、まあまあ、そういう時代もありましてね。今のデジだったらパソコンにバチッてつなげば、ビシャって写真がフルカラーで見れるけど、そんな時代じゃなかったんですわ。ね。で、まあ、フィルムってのはお金がかかるもんだから、一発勝負？もう一発勝負で撮らなきゃいけないんで、それなりに腕が必要な花形がいなきゃいけないんですよ。写真館には。花形カメラマンがビシッとした写真を一枚撮るから、写真館っていうのは、流行ってたんですね、昔。もう、それをね、そのまんま、家族一同、おじいちゃん、おばあちゃん、全員に俺説明して、どうだい？写真館で撮ろうじゃないかと。説得したわけですよ、僕。ね。まあ、ダマくらかしたんですけど。誰がダマくらかしただ。いやいや、もうやめようかな。自分で自分に突っ込むの。疲れるの、結構。まあまあ、見事ね、スタジオアリスじゃなくて写真館で撮るってね、撮ろうってことになりまして、その息子の写真は写真館で撮ることになったんですわ。そしたらね、その写真館から出てきたね、店主が軽く80いったかなっていうね、もうね、ジジイで、プルプルに震えてんの。もう、セブンイレブンの果汁たっぷりゼリーぐらい、プルプルなの。どう？果汁たっぷりゼリーの話する？セブンイレブンの。やめとこうか。やめとこう。まあ、とにかくプルプル震えてて、おいおい、その震えはやべえだろって、こっちは思ってたんだけど、まあまあ、そのじいさんがね、まあ、よくまあ、活発に喋るじじいでさ、段取りもちゃん、チャキチャキチャキってやってくれたんだから、やってくれてね、じゃあ大丈夫だからこれで注文しようかなと思って、まあ、注文したのね。一番でっかい写真と、家族写真で、だから、俺、神さん、子供、長男、長女、次女、おじいちゃん、おばあちゃん、7人。7人を撮ったら一台、家族写真を1枚お願いしますって頼んだんですわ。でね、まあ、ちゃんとその撮影は終わりまして、だけどもほら、今言った、現像っていう工程があるから、その時もらえないの。で、後で郵送されますからって言われて、後日うちに、額縁に入ったその写真がね、 届いたんですわ。ほんで、まあ、ガクトセットで来た、それをね、もう家族みんなで楽しみだったから、バッて開けてね、見たら、なんか、遠巻きに見ると、ちゃんと見えるんだけど、じーっと見てると、なんかピントがぼやっと甘いんでね、ちょっと。ほいで、まあ、昔のカメラだからしょうがないかな、とも思ったんだけどね、しげしげよーく見つめたら、主役の俺の息子とおばあちゃんがね、ほら、買い巻きというか、赤ちゃんを抱っこする形で、おばあちゃんが、立派な椅子に座って写真撮るっていうのわかるかな。写真館にしかないね、なんだろうね、ヨーロッパの王様が座るような椅子に、おばあちゃんと、主役の七五三の主役の子供が、いて、その取り巻きに俺ら家族がいるような、そういう写真を撮ったの、実は。でね、よーく見てると、そのね、俺の息子とおばあちゃんが座ってる、椅子にピントが合ってんのよ。もうね、バリピン。椅子の木目がはっきりわかるの。その椅子だけ。もうなんだろうね。4K のブラービアで、エロ DVD 見たら、もう、乳首のつぶつぶまで、はっきり見えるって感じ。それぐらい、いや、覚えてる？僕ん家にブラービア来たの？初めて今年、液晶が来たっていうの。もう、お正月楽しかった。もう、超初めて高画質で見た、行く年来る年は、素晴らしかった。2月に言う話じゃないけどね。言いたかったから言ったよ。まあまあまあ。いや、見てない見てない。エロ DVD なんか。ただ、ピントがくっきりしてるっていう例え話としてあげました。ね。うちの子供たち、お父さんは家の茶の間でエロ DVD なんか視聴してないからね。ラジオのリスナーを楽しませるために喋ってるだけだから、一度もないからね。巨乳団地妻、三つ壺の滴りなんて僕のじゃないからね。見てないぞ。見てない。てかね、じじいやってくれたな、写真館の。やっぱプルプルはね、嘘じゃなかった。椅子の足だけビシビシピント合うってのはね、うわー、まあ、だってあんなボケボケの写真俺でも撮れるじゃんって思ったからね。困った。でもやっぱり、だから、もう家族がさ、ほら、スタジオアリスの方が良かったでしょって目で、こっち見てんだもん。もうね、いたたまれなかったよ。もうね、なんであんなピンボケになったかね。もうね、ずっとね、この、お前のせいだろって家族が見てる、その目がね、本当にもう、なくしてしまいたい。バルス！わあ、目が、目が俺今日ダメだね、つぼさん。なんかジブリってどういうこと？もう、実際。なんかさ、グザグダ？もうなんかなかったかな、盛り上がりみたいなさ。なんか、俺はもうちょっと喋れる子だと思ったんだけどな。なんか、悪いな。もうなんか、こんなフリートークさ、かいつまんだらさ、3分で喋れるっちゅうの。もう17分喋ってるからね、俺。つぼさんが8分でいいっつってんのに、17分も喋ってる状態で、なんだろうね。もう、あれ、つぼさん何ボリューム落とそうとしてる？何してよ？何してる？いや、俺もまだトークしてるからね。まだね、つぼさん、つぼさん、俺、まだディレクター、まだ話足りないよ、ねね、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。この鉛フロー吐きで見て黒いよ、どうしてよ、この鉛リリー、他のラッパーじゃ無理、オラ茨城のラッパー、茨ラッパー、みんな
ましてやんねで愚痴ばっか言ってでも何も起きねえやっぱなら俺おっぱじまっかどうしたって最初は冷ややっかでも続けてりゃはずぐなっかいつだって敵は
ミュージックゼロチャンネルパワープレイイバラッパーイバラッパーのテーマ
ミュージックゼロチャンネル
久しぶりに映画館に行った。本当に坪さんとはよく映画の話するのね。お互い映画好きだから。で、まあでも映画館俺行かないんですよ。DVD とかで見ちゃうから。っていうか昔の映画館ってねあんまり良くなかったのね。映像も音もライブハウスじゃないんだからっていうぐらい我々の映画館とかもよくあったから。それこそ女の子とデートで行くことあってもっていうか俺また水増ししてる。ちょっと早く4分だよね。4分で俺や今日4分で喋るから今エンディング4分なんでね。ちょっとザザッと喋るね。でざっくりねお正月行ったので、本当は長女と次女とかみさんとおばあちゃんがカラオケ行くって言ったから俺もカラオケ行きたいと思ったのにバカ息子だけが仮面ライダー見てって言い出して、仮面ライダーかお父さんでしょって言われて俺だけ仮面ライダー見る場面になって、息子と2人でね見に行ったんですよ。ですごい久々に行って、一昔前にワーナーマイカルシネマズって映画館があったけど、ああいう映画館がまたちょっと波が変わってこうイオングループとかに買い取られて、スーパーとこう映画館がセットになってるような、そういう映画館行ったことなかったんだけど行ったんですわ。で仮面ライダー平成ライダー、仮面ライダー平成ジェネレーションズファイナルビルド&エグゼイドウィズレジェンドライダー長っていうタイトルの映画。まあまあ僕は仮面ライダー結構好きなんだけど、まあその映画のねネタバレとかってなるとこれはいけないでしょうラジオで。だからネタバレはしなかったんだけど超面白かった。49歳の俺が仮面ライダーで声出すぐらい、まあ仮面ライダー結構好きなんだけど、今年今やっている仮面ライダービルドっていうのと去年放送してた仮面ライダーエグゼイドっていうのがまあ主人公なんだけど、その前の前の前の前とかもうライダーもうわじゃわじゃ出てくるのライダーだらけで、でうちの息子も俺も大好きだからもう前の前の前のライダーも全部知ってるのね。でそのライダーたちがまあね、あそうだよ福士蒼汰くんとか、もうそれこそ今の有名どころのイケメンちゃんがだいたい仮面ライダーだから、そういう仮面ライダーがわさっと出てきて、で、各仮面ライダーのその最終回のその後みたいな感じのちょっとしたこうニヤッとするようなストーリーがついててね、もう仮面ライダーが登場するたびにもう息子と俺でうおーっていうぐらいもうね引き上げてた。なんだろう、お客さんはね朝一で見たんだけど、俺の家族って俺と息子とあとねちっちゃい子を連れた 2,3 組の家族ぐらいしかいなくて、もうほとんど貸し切りで、まあなんだろうね、もともとその DVD が好きだって言ってるのはじっくりね何回も見るから俺好きなのね DVD が。でまあさっきも言ったけどそんなに映像的に魅力的な感じを映画館に俺思ってなかったんだよね、映画館っていうのに。そうしたけどさ最近すごいね、超綺麗なのスクリーン、俺が思ってた以上に全然綺麗。ほいで音質もすごいね、いいスピーカー使ってんだなってぐらい。ほいで椅子いいね、ドリンク置くとことかさリクライニングとかもなんかできちゃって、あれはすごいね。最近の映画館ってあんなにってことはよ、最近ネットで騒がれてるほら渋谷とか新宿にあるすげえ良いっていう評判のねラグジーな映画館とかあるんでしょ、これどんだけすごいんだよとか思っちゃうよね。あれじゃねえかな、ラビとかさヨドバシにあるフルリクライニングになってもみもみしてくれるような ハンダイスなのかな。いやまあそんなことはないけど、そんなことはないけど、あの風の噂だとあれでしょ、 4D とか 4DX とかスクリーン X とか、もう全然俺の知らない映画の形態ってあるんでしょ。それってすごいよね。なんだよ風の噂っていうの。いやまあでもシートが揺れたり、リアルにこうミストとか風が吹いたりとか、あと横側も画面になってたりとかするんでしょ、なんだっけスクリーン X って。ちょっと面白そうだよね。なんかおすすめよ最近の映画。俺映画 DVD じゃんって思っちゃダメ、映画館行こう、みんなで映画館で仮面ライダーと握手しよう。握手しないけど、そういう話。まあまあ最後の話でいいのかこれ。で、まあ番組のねラストのコメントいきますよ。いきますよだって。番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージ、これね結構さっき何分も経ってないよね、何分も経ってないけどもう一回言うね、募集してます。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、これを押してください。はい。で、ご意見ご感想リクエスト、これもぜひお待ちしております。そして坪さんディレクターが何か書いてるのは俺の YouTube のことかな、やっぱりそうだ。俺の YouTube がまた言ってねえってことをディレクターが言ってくれてる。もう何今日喋ってるか分かんないけど、トムには、YouTube のサイトも動画を撮ったりもしてます。で、そこの、YouTube のアカウントっていうのはないんですけど、まあ雑談実況トムとか、雑談ライディング、オートバイ乗るんでね、雑談ライディングって書いてくれると、上位に出ますんで、お目汚しですが見てくれると俺が超喜びます。それと、番組の、Twitter アカウント、ミュージックゼロチャンネルの、ツイッターは、MZ チャンネル、 M アンダーバー Z アンダーバーチャンネル CHANNEL ですね。ツイッター内で、ミュージックゼロっていう検索しても当たりますんで、そっちの方が簡単かな。うん、どしどしフォローしてください。で、僕のツイッターも一緒に見れないな。あ、また俺適当なこと言おうとしてる。なんでもない。終わるよ。この番組は In Reality The Dream、 ちょっと言えなかったかな、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。